おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。 Google クラウドが第8世代の TPU を2種類同時に発表したというニュースです。 TPU って名前は聞いたことがあるんですけど、どういうものなんですか？
簡単に言うと、AI 専用に設計されたチップなんです。汎用的な GPU ではなくて、Google が自分たちの AI 処理に特化して作っているものですね。今回の第8世代は、エージェント時代を意識した設計になっているのが大きな特徴です。
え？エージェント時代ってどういう意味なんですか？なんだか近未来っぽい響きで気になります。
AI エージェントというのは、自律的にタスクをこなす AI システムのことなんです。例えばこの調査をしてレポートにまとめてと指示すると、複数の手順を自分で判断しながら実行してくれる感じですね。こういった AI は長い文脈を扱うし、処理も何度も繰り返すので、スピードと低レイテンシー、つまり遅延の少なさがすごく大事なんですよ。
おお、普通の AI よりずっと複雑な処理をしているんですね。それを Google が自社チップで対応しようとしているわけですか。他のクラウドサービスへの影響も出てきそうですね。
まさにそこなんですよ。Google が TPU を強化するほど AI 推論のコストが下がって、Google クラウドの競争力が上がるんです。AWS や Azure も独自チップの開発を加速させているので、クラウド業界全体でチップの自社開発が当たり前になっていく流れですね。チップからソフトウェア、サービスまで一体で提供できるベンダーが強くなっていくってわけです。
続いてのニュースです。AI がコードを書きすぎてしまうという問題が注目されているそうですね。
これはですね、過剰編集と呼ばれる問題なんです。GitHub、GitHub Copilot やカーソルといった AI コーディング支援ツールが開発現場に広がってきた中で、モデルが壊れていないコードまで勝手に書き換えてしまうケースが出てきているんですよ。
え、それは困りますね。直さなくていいところまで触られてしまうってことですか？
まさにそこなんですよ。不要な変更が入ると、新しいバグが生まれたり、レビューの手間がぐっと増えたりするんです。ですから今は、ちゃんと動くかだけではなくて、必要な箇所だけ変えているかという視点が重要になってきているんですよ。
ほう、精度が高くても余計なことをされたら逆効果になってしまうんですね。それってどうやって改善するんですか？
プロンプトの工夫や強化学習を使ったファインチューニング、それからローラという軽量な学習手法でも効果があるか実験されているそうです。どう賢くするかからどう控えめにさせるかに焦点が移ってきているんですよね。
わあ、それは知りませんでした。AI ツールを使っているチームにとってはすぐ関係してくる話ですね。実際に何か気をつけることはあるんですか？
AI が生成したポードの差分、つまり変更された量をこまめに確認するのが大事なんです。ツールを選ぶときも精度だけではなくて、どれだけ最小限の編集にとどめているかも評価基準に入れると良いですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
早速ですが、こちらの話題です。ハッカーニュースの自作プロジェクト投稿欄、ショー HN の投稿数が3倍に増えたというニュースなんです。一見おめでたい話のようですが、ちょっと複雑な事情があるみたいですね。
これはですね、数が増えたのはいいんですけど、 投稿されるプロジェクトの見た目がどれも似たり寄ったりになってきたというのが問題として指摘されているんです。AI が作るデザインってどうしても同じ型に収まりやすいんですよね。
あ、言われてみると最近ウェブサービスってあれどこかで見たようなってなることが多い気がします。あれって AI のせいだったんですか？
大きな要因の一つですね。AI ツールを使えば誰でも素早くウェブサービスが作れるようになったので参入する人が増えた。ただ AI が提案するデザインって似たパターンを繰り返しやすいんです。ですから個性的なプロダクトが埋もれてしまうという状況が起きているんですよ。
わあ、それは開発者の方にとっては悩ましいですね。差別化しようにも AI に頼ると同じ見た目になってしまうというのはなんだか皮肉な話ですね。実際どう対策すればいいんですか？
意識的に型を外すことが大事なんですよ。 AI が出してきたデザインをそのまま使うのではなくて UI やブランドに自分なりの判断を加えていく。手間はかかりますけど、そこが埋もれないためのポイントになってくるんですよね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速いきましょう。
早速ですが、こちらの話題です。プライベートウィンドウを閉じても追跡が続くというちょっと怖いニュースです。 Firefox と Tor ブラウザに関する脆弱性だそうですが、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、ブラウザに内蔵されているデータベース機能を使ってユーザーを識別できてしまうってことなんです。Index.db っていうブラウザが標準で持っているデータの保存機能があるんですけど、その中のデータの並び順がいわば指紋のように機能してしまうんですよ。しかもプライベートウィンドウを閉じた後もその識別情報が残り続けるんです。
え？そうなんですか？プライベートウィンドウって閉じたら全部リセットされると思っていました。それが残るとなるとかなり深刻な話ですよね。特に Tor ブラウザってジャーナリストや活動家の方が匿名で使うためのツールですよね。
おっしゃる通りです。匿名性を守るために使っているのに、その根幹が揺らいでしまうわけでしたら、影響はすごく大きいんですよ。さらに言うと、異なるウェブサイトをまたいで、同じユーザーを追跡できるとされていまして、一箇所で識別されたら、別のサイトでも追跡される可能性があるんです。
え？それは知りませんでした。Index.db って、開発者がよく使う機能なんですか？もしそうなら、他のサービスにも影響が広がりそうで心配ですね。
いいところに気づきましたね。Index.db は、ウェブの標準的な機能なので、多くのサービスで使われているんです。今回の件で、ブラウザを作っているメーカー全体が API の実装を見直すきっかけになるかもしれないと言われています。エンジニアとしては、Firefox と Tor ブラウザのアップデートをしっかり追いつつ、自分たちのサービスでも Index.db の使い方が意図せずユーザーを識別できる形になっていないか、確認した方がいいですね。
続いてのニュースです。ちょっとドキッとする話題なんですけど、iPhone で削除したはずのメッセージが、実は読み取れる状態になっていたというニュースなんです。
ざっくり言うと、シグナルというメッセージアプリに関係する話なんです。シグナルはエンドツーエンド暗号化、つまり送受信する本人以外は中身を読めないという設計で知られているアプリなんですよ。そのシグナルで削除したメッセージが iOS のバグによって端末の中に残ってしまっていたんです。
え？削除したのに残っているんですか？それって誰でも見られる状態だったということですか？
誰でもというわけではなくて、フォレンジックツール、つまり端末を詳しく解析する専門的なツールを使うと読み取れる状態でした。実際に法執行機関がこのバグを使ってメッセージを取り出していたことが明らかになっているんです。 アップルはすでに修正済みなんですが、問題の本質がなかなか深いんですよ。
深いというのはどういうことですか？アプリがしっかり暗号化していても意味がなかったということですか？
まさにそこなんですよ。アプリ側でどれだけ暗号化やデータ削除をしっかりやっていても、OS レベルにバグがあると、それが無効になってしまうんです。なので、iOS を業務やセキュリティ目的で使っている方は、最新のアップデートを早めに適用した方がいいですね。アプリが削除したデータは完全に消えるという前提は、一度見直した方が良さそうです。
ほう、それは知りませんでした。アプリを信頼していれば安心ではないんですね。OS のアップデートってなんとなく後回しにしがちだったんですけど、ちゃんとやらないとですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。それではまた。